ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は江村歯科医院江村健太郎先生に虫歯についてのお話を伺います。江村先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。燕市で開業している江村歯科医院の江村と申します。よろしくお願いします。
それでは今日のテーマ、虫歯についていろいろお伺いしたいと思います。まず虫歯、一般的によく聞く言葉ですが、虫歯とはそもそも何でしょうか？
はい、虫歯は口の中の細菌が糖質、砂糖とかを取り込んで作った細菌によって、それによって歯が溶けていく病気のことを言います。
でこの虫歯、今糖質を取った関係でできていくということなんですが、どういう仕組みでと言ったら変なんですが、どうやって虫歯ができるのかっていうのを細かく説明していただけますか？
はい、わかりました。虫歯がどうしてできるかというと、口の中に細菌、虫歯菌がいまして、もう住んでるんですけども、でそれと食べ物を食べた時の糖質が出会って、である程度の時間が経つと酸ができて、でその酸が長いこと歯にとどまっていると、だんだん歯を溶かしてきていくっていうのが虫歯ですね。なので歯がなければ虫歯はもうできませんし、食べ物をねほとんど食べなければほとんど虫歯もできにくいっていうことでしょうかね。
はい、外から入ってきた食べ物、糖質と虫歯菌、細菌が結びついてということですが、そもそもその場合ではお口の中に虫歯菌がなければ虫歯はできない、できづらいということになるんでしょうか？
虫歯菌がなければできづらいんですけども、虫歯菌が、いない人はね、歯がない人になってしまうので。
そうなんですね。はい、
歯があって虫歯菌がいない人はほとんどっていうかいないと思うんですけれども、
はい、みんなが気をつけなきゃいけない、誰でもかかるということですよね。
そうですね、歯がある限りかかる可能性がありますかね。
はい、歯がないよりはね、
あった方がね、
いいですね、当然いいですよね。では虫歯のできやすい場所、歯って、いろんな、生え方してたりいろんな形があったりするんですが、虫歯のできやすいところはどのような場所ですか？
一般的にはこう唾液の流れが悪いところができやすいですね。例えば歯と歯の間とか、奥歯の下部面の唾液の流れの悪いところとかできやすいですね。
イメージとしては奥歯ってよくやっぱり物を噛みますよね、
はい、
その奥歯のその噛むところってすごくできやすいイメージがあるんですが、あんまり前歯とかってできないイメージがありますが、前歯とかもやっぱりできたり、
前歯は下の前歯はねすごいできにくいんですけども、上の前歯は意外とできたりとかする場合がありますかね。
上ができやすいのはなぜですか？
下の方はベロの下に唾液腺っていう唾液の出るところがあって、その唾液で流れが良くて洗い流されるんですけども、上の方は唾液の流れが良くないのでできやすかったり、下に比べるとですけどね、できやすいと思います。
あ、それで上の方が
下よりは
ということなんですね、はい、あとは今先生がおっしゃったように歯の間とかですね、こう通りにくいところでしょうかね、
歯の間とか、あとは歯のこの噛むところの溝とかですかね、ができやすいと思います。
ではこの虫歯、誰もがかかる可能性があるということですが、同じように生活してても虫歯になりやすい人っていうのはやはりいらっしゃいますか？
はい、まず虫歯菌は親から虫歯菌をもらうので、親の虫歯が少ない人は子供も虫歯が少ない傾向にあります。で、続いて食事の食生活がありまして、だらだらだらだら食べてるといつも虫歯菌に栄養を与えている状態ですので、ずっと虫歯菌がこう頑張ってるっていう、なので食生活が関係ありまして、あとは、その唾液が虫歯菌が出した酸を中和してくれるんですけども、その能力が低い人が中にはいまして、そういう方は虫歯になれやすかったりすると思います。
はい、実は私が割とこう永久歯に生え変わってから虫歯になりやすいタイプで、
はい、
というのがあったんですが、じゃあその虫歯菌が例えば親からの遺伝であったりとか、その中和能力が弱かったりとかっていうのが関係してるんですかね。
はい、虫歯菌はちょっと遺伝ではなくて菌がをもらうんですね。
あ、はい、
なのでその親からもらう菌の性状とかね、種類とか、虫歯菌をいっぱいもらう人もいれば、歯槽膿漏菌をいっぱいもらう人もいるので、まあ、そういった菌の割合が関係してたりとか、あとは唾液のね、先ほどの酸を中和する能力とかが関係すると思います。
それでは逆に、まあ、なりにくい人、私も知ってる人であんまり歯磨きしないけど虫歯がほとんどできなかったっていう人も知ってるんですよ。
うん、
このなりにくかった人っていうのは今の逆ということで、
そうですね、虫歯菌が親からもらったのが少ない人や、唾液の中和能力が高かったり出が良かったり、あとは食習慣がね、きちっと朝昼晩食べた後は間食をほとんどしないとか、そういった感じの人はなりにくいかと思います。
唾液の量とかその中和作用っていうのが関係しているというお話もありましたが、ということはやはり食べ物を食べるときによく噛むというのはやはり虫歯予防に大事なことなんですかね。
そうですね、やっぱり噛む力というよりは噛む回数、強い力でガシガシガシというわけではなく、適度な力で回数を多く噛むという方が唾液がいっぱい出て流れよくて、よろしいんじゃないかと思います。
はい、それでは虫歯にかかってしまった場合について、虫歯の治療はどのように行いますか？
はい、まず虫歯の進行の具合によって大きく変わりまして、
はい、
神経まで行ってないような浅い虫歯ですと、その虫歯のところだけ取り除いて、白いプラスチックの樹脂で埋めたりとか、まあ、面積が浅いけれども面積が大きい場合は丸い金属で詰めたりとかする場合があります。で、虫歯がかなり深くて神経まで達したりしてますと、神経抜く治療が必要でして、でその際には、大きく虫歯をね取り除いて、神経抜くための穴も開けますので歯の強度が落ちてしまいますので、そちらはかぶせることが多いかと思います。
はい、実は私その、まあ、さっき割と虫歯ができやすかったというお話をしましたが、
はい、
昔から割と虫歯の治療してまして、
はい、
まあ、昔ですとかぶせ物とか銀歯が当たり前というか多かったんですが、
はい、
最近銀歯での治療やかぶせ物が少しずつ減ってきているというお話を聞いたことがあるんですよ。これはどうしてですか？
はい、金属アレルギーの方とかもだんだん増えてきてますので、そういった考慮とか、あとはだんだん材質も良くなってきまして、昔だと白い材料ですとね、噛む力に耐えられなくて、まあ、そこは金属にしましょうっていうのもありましたが、だんだん強度が白いやつでも出てくるようになって噛む力に耐えられるので白いものにしましょうっていう場合もあるかと思います。
なるほど、見た目も関係ありますか？
そうですね、最近はやっぱり金属を皆さんキラッと光るのは嫌がることが多いので、噛む力とか、歯磨きの感じとかを見ながら、適切に、まあ、金属でなくてもよろしい場合はそういうふうにやることも増えてきましたね。
はい、虫歯が浅い治療の場合はちょっと傷って、まあ、そこに詰めたりしてということで、今、まあ、神経まで行ってしまうと、まあ、そこの神経を取ってかぶせ物をという治療方法を今先生がおっしゃいましたよね。
が多いかと思いますね。
はい、やはり虫歯は軽い段階で治した方が、治す方もしやすいんでしょうか？
そうですね、やっぱり浅ければ浅いほど削る面積が少ないですし、削る面積が少ないと虫歯を詰めたからといってもう二度とならないわけじゃないので、こう削る面積が少ないとやっぱりイジカリエスっていうんですけども、再び虫歯になる可能性も少なくなるんじゃないかと思います。
じゃあもう軽いうちにいろんな、ね、病気や風邪とかと一緒で傷は浅いうちにちゃんと知る、
そうですね、
した方が、ね、歯医者さんこう怖がって苦手だっていう方も結構いらっしゃいますけど、定期的にじゃあ見てもらって浅いうちに見つけたら治療してもらうっていう方が先生としてやっぱいいんでしょうかね。
そうですね、虫歯は残念ながら自然治癒というものはごくごく浅いものならありますけれども、ある程度深さになるとありませんので、やっぱり軽いうちに見つけて小さいうちに詰めた方が結局は歯が長持ちしていいんじゃないかなと思っています。
やはり定期検診大事ですよね。
そうですね、
先生としては定期的にどれぐらいの頻度で患者さんには来てもらいたいですか。
やっぱりその人の目次の中の状態によって大きく変わってくるんですけれども、状態のいい方ならばね、年に一遍でいいでしょうし、今まで虫歯ができやすかったなっていう方だと、口の中がそう虫歯ができやすい環境にあると思われますので、3ヶ月に一遍の方もいらっしゃれば半年に一遍の方もいらっしゃるかなと思います。
やっぱり痛くならないと行きたくないっていう方結構
ね
多いですよね、虫歯の場合は。
やっぱりギリギリまで待って、もしかしたら治るんじゃないかっていう
でも一旦かかってしまったらやっぱり自然には虫歯って治らないんですよね。
そうですね、まあ、C オブザベーションって言ってごくごく浅いものなら治りますけれども、エナメル質から象牙質っていうちょっと深いところまで行くと自然治癒は見込めないので、いらしていただいた方がよろしいかなと思います。
はい、ではここまでは治療方法についてお聞きしましたが、まあ、そもそも虫歯にはならない方がいいわけで、虫歯にならないため予防するためにはどのようなことを行えばよいですか。
はい、まずは食生活ですね、
はい、
朝昼晩ちょっとしたおやつというふうに定期的な食生活を行うというのと、あとはフッ素塗布が結構効きまして、で最近法律が変わりまして、フッ素が今まで 1000ppm 以下っていうのが歯磨き粉の中に入れられる限界だったんですが、それが1500まで OK になったので、
そうなんですね、
はい、大人の方とかはそういう高い濃度のやつを使った方がいいと思います。
やっぱりフッ素有効なんですね。
そうですね、
よく聞く話では、新潟県で子どもの虫歯率がすごく低いという話を聞くんですが、
はい、
周りでやっぱりフッ素専攻とかをされてる学校が多いって聞いたことがあるんですが、それはとても関係してるんですか。
関係してると思います。特に燕市は保育園の5歳からだったですかね、からずっと中学生までフッ素がありますので、小さい子の今のお子さん方はね、フッ素が専攻してるのでだいぶ虫歯が少なくなっていると思います。
全国的にフッ素専攻を保育園児や小学校から行っている都道府県って多いんですか。
いや、そこまではまだ多くないと思います。
じゃあ新潟はもう早くから取り組んでいる。
そうですね、新潟は早くから、もう弥彦が発祥の地らしいんですけれども。
あ、そうなんですね、
はい、新潟大学の先生がそこから始めて、でだんだん広がってきてますね。
じゃあその効果がしっかり出ているっていうことですね。
そうですね、
でもこれ全国から見てもいいサンプルっていうか、いい結果が出てるっていういい参考になりますよね。
そうですね、
じゃあできる都道府県はもうぜひね、
はい、
だんだんこう増えていってほしいですよね。
そうですね、
そして、まあ、食習慣、だらだら食いが良くないというふうなお話でしたが、はい、まあ、おやつとかを食べる時間もあると思います。どのような食べ方というかコツで食べたら虫歯にはなりにくいですか。
はい、まず普通のね3食を食べるやつはこう楽しくね、
はい、
皆さんと一緒にこう食べていいと思うんですけれども、おやつとか取るときはこうだらだらだらと10時に食べて3時に食べてまた夜食べてとかじゃなくて、こう1日いっぺんね3時とか4時とかある程度の時間を決めて食べられた方がよろしいかと思います。まあ、
けじめをつけてこの時間に食べるっていうお楽しみの時間みたいな形で決めた方が良いということでしょうかね。
はい、
はい、そして歯磨きの仕方、まあ、虫歯になりにくい歯の磨き方などのコツもあったら教えていただきたいんですが、例えば歯の間とかが唾液が通りづらくて あの虫歯になりやすいというふうに先生がさっきおっしゃってましたが、はい、普通の歯ブラシだけでこう届きにくかったりっていうところはやっぱりちょっと虫歯になりやすかったりするんですね。
そうですね。
そういうところの磨き方やあの手入れの仕方ありましたら、はい、教えていただけますか。
まずフッ素が、ね、入ってる歯磨き粉を使いましょう、
はい、
で続いて普通の歯ブラシでこう普通に磨きまして丁寧に磨いてもだいたい 60% ぐらいしか取れないんだそうです。
あ、 60% じゃあ、はい、残りの 40% はそれ以外の方法を使わなきゃいけないということですね、
は
い。
残りの 40% はデンタルフロスっていう糸ようじを使ったりとか、はい、歯間ブラシを用いてブラッシングするとよろしいかと思います。
先生、質問なんですが、デンタルフロス、歯間ブラシどちらも歯の間を掃除する道具だと思うんですが、
はい、
これは両方使った方がいいんですか、どちらかだけでもいいんですか。
歯と歯茎の境目がこう広がったりとかする人だと、デンタルフロスだけでは十分取れない場合があるので歯間ブラシを使った方がいいですし、歯の、ね、隙間が少ない人は歯間ブラシを入れると痛かったりするので、まあ、そういう人はデンタルフロスだけでいいかと思います。
じゃあその人 の、 あの歯茎の状態や歯の生え方によって使い分けした方が良いということでしょうかね。
そうですね。
このような歯磨き指導はあの歯医者さんに行けば歯科衛生士さんとか教えてくださいますか。
そうですね、歯の磨き方知りたいんですというと歯科衛生士さんが丁寧に教えてくれてると思います。
はい、じゃあそこら辺はもう素直に磨き方教えてくださいって歯医者さんでかかりつけで聞いた方がいいということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。先生、もう一つ私質問があるんですが、
はい、
虫歯予防っていうんですかね、虫歯対策っていうんですかね、あのキシリトール、まあ、人工甘味料ですね、
はい、
があの含まれてる例えばお子様向けのタブレットとか、あと大人でもキシリトール入りのガムとかをこう普段使ってる取ってるって方がいらっしゃると思うんですが、
はい、
このキシリトールが入ったものについて虫歯対策ではこうどのように使ったらこう効果的といいか、どのように先生としては使い方をお勧めしますか。
はい、まずキシリトール入りのガムとかありますけれども、はい、それには砂糖が入ってるものが中にはありまして、
はい、
この裏書きを見ましてね、あそこ砂糖が入ってるものが、まあ、できれば 100% キシリトールがいいんですけども、砂糖が入ってるのがなるべく少ないものを選ぶっていうのがまず第一 で使い方としては食後にね20分ぐらいだったかしらね噛むっていうことなんですね。で毎食後がいいらしいんですね。
毎食後、
はい、でそれを毎食後使ってるとだんだん口の中の環境、虫歯菌がねとか歯槽膿漏菌の環境がだんだんこう整えられてきて虫歯になりにくかったりするというふうに今言われてます。
はい、ガムを噛むとたくさん唾液が出るというのもあって、それも関係してるんですかね。
あ、そうですね、唾液がたくさん出ると、酸を中和する能力が高くなってというのもあるかと思います。
それで普通の砂糖が入ってるよりはその歯に優しいと言われているキシリトールのガムの方が、まあ、まだ歯に優しいということなんですかね。
そうですね、キシリトールはお砂糖と違って虫歯菌に餌を与えないので、キシリトールを噛んでる分には虫歯菌が酸を作らないので、噛むならキシリトール入りのガムの方がいいようなかなと思います。
はい、参考になりました、ありがとうございます。
それでは最後に江村先生からラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、歯には自然治癒というものが少ないですので、痛みが出るとね治療も長くかかることが多いですので、定期的に歯科医に通って小さいうちに虫歯が浅いうちに治していただけると、その後の生活とかがね楽でいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は江村歯科医院江村健太郎先生に虫歯についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、 つばめ市そまぎ、メディカルケアガーデンつばめ内、遠藤整形外科クリニック。以上の提供でお送りしました。